いやー、急に人手が足りなくなった時って本当に助かりますよね。数時間だけお願いって頼める友達とか知り合いがいると、でもその軽い気持ちのお願いが実はとんでもない落とし穴になるかもしれないなんて考えたことあります。
そこが本当に大きなポイントですね。
というわけで、今回はあなたが共有してくれたホームロームガイドを掘り下げていきたいと思います。テーマは短期や単発でスタッフを雇う際の見えないリスク、そしてそこからあなたのビジネスをどう守るか、その具体的な防衛ラインの引き方です。
はい。
この資料のゴールって単に法律を学ぶことじゃないんですよね。まあいいかっていうなあなあな考えがいかに危ないトリガーになるかを知って、経営を守るパートナーとしての知識を身につける。ここが今回のミッションです。
そうなんです。多くの経営者の方が素晴らしいサービスとかシステムを構築して、さあ人を集めるぞってなった、その次の瞬間にぶつかるのがこのコンプライアンスの壁なんですよね。この資料はその壁をどう乗り越えるか、具体的な道具と地図を示してくれている。知らなかったでは済まされない、でも知っておけば怖くない、そういう重要なポイントが詰まってます。
では早速見ていきましょうか。この資料がまず最初に、これ一番多い勘違いですと指摘しているのが、単発のバイトだから業務委託でしょという考え方。
はい。
正直僕もそう思っちゃう節があるんですけど、待ってください。友人に「あそこのテーブル片付けといて」って頼む、この一言でもう法的な雇用関係が生まれるってことですか？それってちょっとカジュアルな間柄だと大げさに感じません？
そこがまさに最初の、そして最大の分かれ道なんです。お気持ちはすごくよくわかります。でも法律の世界ではそのテーブル片付けといてという一言がもう決定的な意味を持つんですよ。
へえ。
資料ではこの2つを成果物で見るか時間で見るかでもうバッサリ分けています。
成果物か時間か。
業務委託、つまりアウトソーシングは、例えばこのポスターをデザインして納品してくださいというように、成果物に対してお金を払う契約です。
なるほど。
だからデザイナーさんの作業中に「あ、そこの色もっと赤く」とか「このフォントじゃなくて」みたいにプロセスに細かく口出しはできないのが原則なんです。
あくまで完成品を期待する関係性ということですね。
その通りです。一方で雇用、つまりアルバイトは時間に対してお金を払います。そして最大の特徴が、さっきおっしゃったあのテーブル片付けといてっていう指揮命令ができること。
ああ、指揮命令。
はい。皿洗いでも配膳でも具体的な指示を出して、その時間労働力を提供してもらう。この指揮命令があるかどうか、これが法的な判断基準になります。なのでお店で指示を出した瞬間、それはもう100%雇用契約になると資料は断言しているわけです。
うわあ、そっか。善意の手伝いでも指示した時点で雇用になる。
そうなんです。
だとしたら、これをなあなあで業務委託はってことにしておこうとやっちゃうのが、よく聞く二層請負ってやつにつながるんですね。
まさに脱税だとか労働基準法違反だとか、かなり重い罰則があると。
ええ。すべての防衛ラインは、このこれは雇用なんだという正しい認識からスタートする。ここを間違えると、もう後から出てくるすべての対策が意味をなさなくなってしまいますからね。
OK です。じゃあ雇用だという前提は理解しました。となると、次に頭に浮かぶのが契約書ですよ。
ええ。
資料によると、たった1時間のバイトでも労働条件通知書を渡す義務があって、違反すれば30万円以下の罰金。いやいや、忙しい現場で毎回紙の契約書にサインなんてもらってられませんよ。これがみんなが二の足を踏む一番の原因じゃないですかね。
ええ、その現実的なハードルをこの資料はすごくスマートに解決してくれてるんです。
ほう。
それが電子交付という選択肢。法改正で本人が希望すれば LINE や E メールで労働条件を通知することが認められるようになったんです。
LINE でですか？それはまあ画期的というか、めちゃくちゃ助かりますね。
そうですよね。
紙とハンコを用意する手間がなくなるだけで、心理的なハードルがぐっと下がる。資料にはコピペでそのまま使える LINE のテンプレートまで載ってますね。労働条件の通知、期間、場所、業務内容、時間、賃金、支払い方法。なるほど、必要な項目が全部入っている。
ええ、この6項目が最低限法律で定められたものです。これを送るだけでまず第一段階はクリアです。でも、ここで絶対に忘れてはいけない一番重要なアクションが残っています。
送るだけじゃダメと。 ああ、これが同意しますという返信をもらうこと。
そうです。
なるほど。でもこれって了解ですみたいなスタンプ一つでも本当に大丈夫なんですかね。法的な証拠として弱くないかなってちょっと心配になるんですけど。
あ、いい質問ですね。資料にもスタンプでもかとありますが、これは法的に相手が内容を理解し合意したという意思表示の記録、つまりログが残ることが重要だからです。
ログですか？
ええ、もちろん理想を言えば上記の内容に同意しますとテキストで返信をもらうのがベストですけど、スタンプでも意思表示とみなされる判例は増えています。重要なのは一方的に送りつけたのではなくて、双方向のやり取りで合意が形成されたという事実が客観的に残ること。
なるほどな。
このログこそがいざという時に30万円の罰金を防ぐデジタルな契約書になるわけです。
送って相手が既読スルーじゃダメで、何かしらのリアクションがあって初めて成立する。この一手間を習慣にするだけでいいと。これは確かに現実的な防衛策ですね。
ええ。
さて、デジタルで契約が済んだとして、次はお金です。スポットバイトってその場で現金払いが一番喜ばれますよね。
そうですね。はい。
でもこれも、はいお疲れ様って財布から4000円渡して終わりじゃないんですよね。源泉徴収っていう言葉を聞くだけでちょっと面倒くさそうなルールが出てくる。
ここは税金が絡むので少しややこしいですけど、非常に重要なポイントです。資料が指摘しているのは、スポットで働く人の多くは他に本業があったり学生だったりするので、税の区分がおつらんになるケースがほとんどだということです。
おつらん、あー、メインの職場がコーランでサブの職場がおつらんでしたっけ。
ご明察の通りです。で、このおつらんの人に給料を払う場合、たとえ二平であっても原則として所得税を転引き、つまり源泉徴収して支払わないといけないんです。
なるほど。
例えば時給1100円で4時間働いてもらって4400円だとしても、それを全額渡すのではなく所定の税率をかけた所得税を差し引いて支払うのがルールです。
ただ資料には、日給9300円未満なら源泉徴収は不要などの例外もあるとも書かれてますね。
ええ。
でもそのすぐ後に、自己判断は絶対に危険、必ず顧問税理士に確認をと、かなり強く釘を刺している。このあたりは素人判断が一番危ない領域なんですね。
ええ、税務は本当にケースバイケースなので、専門家の確認が不可欠です。そしてお金のやり取りでもう一つ絶対にやってほしいことがあるんです。
はい。
それが給与受領書にサインをもらうこと。
ああ、これ地味だけど超重要って書いてありますね。これがないと税務調査が入った時に、この現金本当に給料として払ったんですか、社長が個人的に使ったんじゃないですかって。
そうなんです。使途不明金ですね。
疑われるリスクがあると。そうなったら経費として認められず追徴課税、払ったはずのお金が経費にならないなんて目も当てられない。
そうなんです。私が以前担当した小さなパン屋さんのケースですが、まさにこの領収書がなくて年間数十万円分のアルバイト代が経費として認められなかったことがありました。
うわ。
本当に悪気はなくても記録がないという一点でそう判断されてしまうんです。だからこそこの資料では100円ショップの領収書で十分とまで言っています。
形式ばったものじゃなくていいんですね。必要なのは日付、棚し書き、給与としてなど、金額、そして何より本人の署名。この4つが書かれた紙切れ1枚が後々の悪夢から救ってくれるお守りになると。現金を手渡すその場で、ごめん、ここにさっとサインだけお願い、この一言を言えるかどうかですね。
まさにその一言がプロの経営者としての意識の表れとも言えます。
なるほど。さて、次は万が一の事故の話です。これも1日だけの手伝いだからってつい見過ごしがちな労災保険。
はい。
これも考え方が甘いと大変なことになると。
はい。これは法律で人を一人でも1時間でも雇用したら労災保険は強制加入と決まっています。選択の余地はありません。
強制加入。
ええ。保険料を払っているかどうかにかかわらず、雇った人が仕事中に怪我をしたら労災保険の対象になります。
ということは、こちらが手続きを忘れていても事故が起きたら保険は適用されるんですか？
適用されます。ただその場合、遡って保険料を支払うなどのペナルティが発生します。でもそれよりももっと深刻な問題があるんです。
と言いますと？
資料が絶対にやってはいけないと警告している労災悪事です。
労災悪事。
ええ。例えば洗い場で滑って転んで骨折したなんて時に、 ごめん、治療費は全部こっちで出すから内緒にしといてくれないかと内々で済ませてしまう。これは善意のつもりでも明確な犯罪行為になってしまうんです。
うわ、良かれと思ってやったことが裏目で出る典型ですね。
そうなんです。
面倒でもきちんと正規の労災申請手続きを踏むことが結局はスタッフも会社も守ることにつながると。
その通りです。誠実な対応こそが最大のリスク管理になりますからね。
そしてもう一つ、これが一番現場の経営者を悩ませている問題かもしれません。マイナンバーの収集です。
ああ、出ましたね。
法律上は収集義務がある。でもたった一日のバイトのためにあの個人情報の塊みたいなカードのコピーを提出するのって働く側からしたらめちゃくちゃ抵抗ありますよね。そこまで求められるならじゃあいいですって人が集まらなくなるんじゃないかっていう恐怖があります。
ここは本当にデリケートで、法律の建前と採用現場の実務との間に大きな溝があるのが現実です。だからこそこの資料は白か黒かではなく実務的な落としどころを提案しているんですよね。
具体的にはどういうアプローチなんですか？
一律に全員から絶対にもらうと頑固になるのではなくて、関わりの深さに応じて優先順位をつけましょうという考え方です。
ほうほう。
例えば何度もリピートしてくれる人とか、月の支払いが数万円になるような人、こういう人たちからは税務署に提出する書類、支払い調書ですね、それに記載が必要になるので必ず開示する。これはマストです。
なるほど。継続的あるいは高額の支払いがある人は手間をかけてもらうと。
ええ。一方で数千円の単発バイトで次いつ会うかもわからないという人に対してどこまで厳格に求めるか、ここで人が離れてしまうリスクをどう考えるか、資料はこのグレーゾーンについて事前に税理士と相談して、うちの会社はここまでは必ずやる、このラインからはこういう対応にするという社内ルールを明確に決めておくことを推奨しています。
ああ、なるほど。
専門家と一緒に自社が許容できるリスクの範囲を決めておく、これが現実的な防衛策になるというわけです。
法律一辺倒じゃなくてビジネスの現実とすり合わせたルール作りをすると、非常にクレバーな考え方ですね。
ええ。
さて、ここまで様々なリスクと具体的な対策を見てきましたが、資料はこれらを単なる脅しではなく、あなたと会社を守るための鎧と表現しています。最後にその鎧となる3つのポイントをもう一度確認しておきましょうか。
はい、この3つが今日の話の核になりますね。1つ目の鎧はマインドの鎧。
マインドの鎧。
これは手伝いではなく法的な雇用なのだと正しく認識すること、すべての出発点です。
2つ目は契約の鎧。
LINE を活用して労働条件を送り、必ず同意のログを残す。これが紙の契約書に代わる現代の盾になります。
そして3つ目がお金の鎧。
現金払いなら必ず受領サインをもらい、お金の流れを透明にすること。そして源泉徴収のルールを税理士と確認しておくこと。これが税務リスクから身を守ります。
資料の最後にあるシステム、つまり効率、と法律、つまり守り。この両輪が揃って初めて強い組織が完成しますという一文がすごく響きますね。これって単なる事務作業じゃなくて組織の土台作りの話なんですね。
まさに。そしてこの一連の作業は単に罰金を避けるためだけではないんです。考えてみてください。たった一日のヘルプで来た人があなたの会社のきっちりした対応に触れたらどう思うか。
ああ、なるほど。
この会社は短期のバイトにも誠実なんだなと感じるはずです。その人が将来最高の正社員になるかもしれないし、あなたのお店の熱心なファンになってくれるかもしれない。この小さな手続きは未来への信頼を築くための投資でもあるんですよ。
今回はスポット雇用に潜むリスクとそれを乗り越えるための具体的な鎧について深く見てきました。一つ一つは小さなことでも、それが組織の信頼性や強さにつながっていくんですね。
その通りです。そしてこの資料は最後にこう問いかけて締めくくられています。ここまで聞いて自分でやるのは大変そうだと感じましたか？
これは次の選択肢、つまりプロへの委託を視野に入れるための布石なんですね。
そこで最後にあなたに考えてみてほしい問いがあります。
はい。
これらの不可欠な防衛ラインを理解した上で、あなたのビジネスにとってどこからが自社で管理するのと専門家の助けを借りるの分岐点になるでしょうか？
雇用の規模や頻度がどのレベルに達したら、自分で行う時間的なコストやミスのリスクが専門サービスに依頼する金銭的コストを上回ると感じますか？
これは深い問いですね。ぜひご自身のビジネスの未来像と重ね合わせて考えてみてください。